2ページから3ページ新年のご挨拶。2ページ笑福健康。笑は笑う、福は福の神の福、健は健康の健、幸は幸福の幸。より長寿、峯岸勝明。明けましておめでとうございます。町民の皆様には健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は寄居町におきましても大きな転換点となる年でありました。3年余り続いた新型コロナウイルス感染症による影響ですが、昨年5月に感染症法上の分類が2類相当から5類へ移行となったことを受け、さまざまな社会経済活動が再開されました。各種イベントではこの日を待っていたかのように多くの来場者でにぎわいました。また120年ぶりの大改修となった寄居駅南口には新たな拠点であるよってこ、よりばがオープンし、想定を上回る活用と利用者12月末現在で約5万人を迎えています。広くなった駅前からの中央通りでは寄居豊穣祭り、来場者約5万5千人、寄居玉淀水天宮祭、来場者約6万5千人、産業文化祭、ふるさとの祭典市、来場者約3万人が盛大に開催され、近年では一番の人出となりました。必ず良くなる。企業活動についてもより桜沢産業団地で今春までに3社が稼働予定であり、その他にも町内に立地を希望する企業との話し合いが進んでおります。また今年は新年度の事業の中で買い物の利便性と地域コミュニティの再構築を図るための移動販売を計画しております。さらに皆様から要望の多い道路整備につきましても新たな施策を取り入れてまいりたいと考えています。加えて観光の目玉として AR、VR を活用した新アプリ風雲よってGO、謎解き寄居町から八形城攻防戦歌唱を制作します。教育については昨年から始まった全中学校での探究学習は深い学びと自ら学ぶことを目指し、学力向上はもちろん新しい時代を力強く生き抜く子どもたちを育てるものです。地域経済の活性化や家計応援については3年目を迎える地域通貨よりかのさらなる拡充、住宅改修補助などの充実により地域内経済循環の活性化に努めてまいります。加えて町の課題である少子化対策、健康長寿対策にもさらに力を入れてまいります。今必要なこと、今寄居町に最も必要なもの、それは挑戦者です。まだ小さい目ではありますが、移住、二拠点生活、開業など新しい動きが出てまいりました。町内からも新たな挑戦の声が聞こえます。こうした動きを確かなものにするためにも今年はさらに力強く新しい挑戦を支援してまいります。新しい一歩を踏み出すために大切なこと、それは1、やる気が出たから動くのではなく、動くからやる気が出る。2、学んだから発信できるのではなく、発信するから学べる。3、続ければ結果が出るのではなく、結果が出るから続けられる。4、何かを得たから与えるのではなく、与えるから何かを得られる。5、正解の道を選ぶのではなく、選んだ道を正解にする。6、楽しいから笑顔になるのではなく、笑顔でいるから楽しくなる。7、欠点を指摘するのではなく、長所を褒める。8、挨拶はされるものではなく、するもの。 令和6年も可能性無限大、笑顔満タン寄居町、誇りある美しい町寄居をよろしくお願いいたします。3ページ議会前進、寄居町議会議長吉澤康弘、明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、輝かしい希望に満ちた新春を健やかに迎えられたことと心よりお喜び申し上げます。また日頃から町議会への深いご理解と議会活動に対する温かいご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。年頭にあたり寄居町議会を代表いたしまして、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。私は昨年6月の定例会において議員各位のご推挙をいただき、議長という大役を仰せつかりました。微力ではございますが、その職責の重さを自覚し、町民の皆様と議員各位のご協力を賜り、寄居町発展のため全力を傾注してまいります。にぎわいを期待。さて、昨年を振り返りますと、ニューイヤー駅伝で2年続けてのホンダチームの優勝という明るいニュースでスタートしましたが、長引くウクライナ情勢などの影響による原油や原材料費の高騰、さらには記録的猛暑による影響や止まらない円安などにより、食料価格などが高止まりとなるなど、町民生活にも大きな影響があった一年でもありました。また、新型コロナウイルス感染症につきましても、昨年5月に第5類に移行しましたが、完全収束とはなっておらず、秋口からは例年より早くインフルエンザが流行し、猛威を振るっている状況が続いております。一方、町内では、昨年は長年の懸案でありました、寄居駅南口駅前拠点施設、よってこなどが完成し、オープニングセレモニーなどが盛大に開催されました。また、完成した都市計画道路中央通り線を活用した産業文化祭、ふるさとの祭典市が行われるなど、コロナ禍前の賑わいに戻りつつある状況となっています。中心市街地活性化事業で整備した新たな施設を利用したイベントなどによる、これからの寄居町の賑わいを期待するところであります。議会改革を進めます。町議会においても、昨年全議員にタブレット端末を配布するなど、議会の DX 化の推進に取り組んでおります。12月議会では紙の議案とタブレット端末でのデータを併用する議会を施行しました。3月議会においても同様の施行を行い、6月議会からはペーパーレス議会に移行できるよう進めてまいります。また昨年10月には議会基本条例に基づき、全会一致で合意形成した調度整備の推進について、ライフ跡地活用についての2項目について議会の総意として町長に提言いたしました。さらに11月には4年ぶりとなります議会報告会意見交換会を開催し、多くの方から貴重な意見を伺いましたので、いただいた声をこれからの町づくりに生かしてまいります。今後も様々な取り組みを行うことにより、引き続き議会改革を進めてまいります。町民の皆様には、引き続き議会に対しまして、ご支援とご協力をお願い申し上げます。結びにあたり、寄居町にとりまして、新しい年が、夢と希望に満ちた素晴らしい年になりますよう、心よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
4ページから12ページ、行政インフォメーション、4ページ、夢と心を育み、未来を開く寄居の教育、教育委員会では、 心身ともに鍛え、夢に向かって挑戦する寄居町の子供を目指す子供像として、5つの基本目標のもと、各施策に取り組んでいます。この度、令和5年度教育委員会の事務に関する点検、評価報告書、令和4年度大賞を取りまとめましたので、お知らせします。合わせて、現在進めている教育委員会の取り組みの一部をご紹介します。5つの基本目標。1、未来を開く確かな学力の育成。2、豊かな心と健やかな体の育成。3、教職員の資質向上と教育環境の充実。4、家庭、地域の教育力の向上。5、生涯を通じた多様な学習活動とスポーツの推進。町独自とは、近隣自治体にはない、より町独自の取り組みのことです。ポイント1、学校の DX、デジタル変革を推進。ICT、情報通信技術を活用した学習活動など、すでに1人1台のタブレット端末を整備しているほか、今年度は学校内の情報機器を更新し、ICT 環境の充実を図りました。また、各学校のすべての普通教室に電子黒板を導入し、音声や動画などを活用した授業も進めています。さらに、学校と保護者の負担軽減を図るため、一斉メールの配信や日頃の欠席連絡など、通話を要さない連絡ツールも導入しました。ICT の活用による働き方改革の取り組み、各学校に出退勤システムを導入し、時間外勤務時間の見える化を図ることで、教職員の時間外勤務時間の縮減も進めています。また、各中学校にテスト問題のデジタル採点ソフトウェアを導入し、教職員の負担軽減につなげています。ポイント2、就学援助、就学資金給与、経済的支援が必要な家庭に就学援助、児童生徒が町立小学校、中学校へ通学していて、経済的な支援が必要な家庭に対して、学用品費、新入学準備費、修学旅行費、オンライン通信費などの一部補助を行っています。経済的理由による高校生就学資金給与、町独自、町内在住で就学の意欲を有しながら、経済的な理由により高等学校などでの就学が困難な方を対象に、就学に要する資金の一部を給与しています。ポイント3、学校給食費に関する支援。第3子以降の児童生徒に対する学校給食費の無償化、町独自、子育て支援として多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の学校給食費の無償化を実施しています。物価高騰対策としての給食材料費の一部公費負担、町独自、近年の物価高騰に対する時限措置として、給食材料費の一部を公費負担とすることで、給食の質と量を確保しています。5ページ、ポイント4、学力向上のための事業、放課後サポートスクール事業、よりいい土曜塾、町独自、希望する進路の実現のため、民間事業者に委託し、中学校の全学年に対象を拡大し、学習サポートを実施しています。対象教科は、国語、数学、英語の3教科で、対面、オンライン、オンデマンド型を組み合わせて実施しています。対象者の参加率は9割を超えています。小学校英語教育推進事業、よりいい英語塾、町独自、グローバル社会の中で、子どもたちが自らの未来を切り開く力を身につけるため、小学6年生を対象に、対面、オンライン、オンデマンド型を組み合わせて、英語事業、民間事業者に委託、 を実施しています。入塾者を対象に公費負担による英検5級受験を実施しています。中学校英検無償化事業、英検対策講座事業、よりいい土曜塾英検対策講座、町独自、英語に対する意欲と英語力を向上させ、英検3級以上の取得を目指し、対策講座、民間事業者に委託、及び公費負担による英検受験を実施しています。対象は中学校の全生徒と小学6年生の児童に拡大しています。算数検定実施事業、町独自、算数への興味・関心を高め、算数の理解力などの向上を図るため、対象を小学2年生から6年生までに拡大し、公費で算数検定を実施しています。令和4年度の合格率は約 86% となっています。学習サポーターを配置、勉強を苦手と感じる児童・生徒の支援や教職員を補助し、学習効果を高めるため、学習サポーターを配置しています。なお、学習サポーターには、教職員経験者、または教員免許所有者を配置しています。中学校探究学習実施事業、よりふるさと探究学、町独自、生徒の学びにおける主体性、協働性を育み、郷土愛の醸成を狙いとして、生徒が作りたいよりの町をメインテーマとし、生徒自身の興味関心をもとに、ゼミ、学年、学級の枠を取り払った縦割りグループを選択し、探究的な学習に取り組んでいます。ポイント5、一人一人に寄り添った学校運営、通級指導教室、言葉の教室、言葉の発達、発音、話し方、コミュニケーションに関することなど、一人一人の課題に応じた支援を行っています。触れ合い教室、児童・生徒一人一人に寄り添いながら、対人関係能力などの向上について指導・支援を行っています。臨床心理士による巡回相談、各学校において年間2回の臨床心理士による巡回相談を実施しています。通常学級において特別な支援が必要な児童・生徒への助言などを受けています。カワセミ教室、不登校または不登校傾向にある児童・生徒に対し、個別や小集団での学習や体験活動などを通じて、集団生活への適応力を高めるとともに、基礎学力の向上を図り、学習機会の確保に努めています。介助サポーターの配置、生活支援の補助員として、各学校に介助サポーターを配置しています。特別支援学級を中心に、合理的な配慮が必要な児童・生徒への生活支援を行い、インクルーシブ教育、障害のある子どもと共に学ぶ取り組みを進めています。教育サポートセンター、相談員が定期訪問を行い、幼稚園、保育所、保育園と小学校との円滑な引き継ぎが行えるよう、情報連携を進めています。また、子どもの成長や子育ての悩みに関する電話や、来所による相談にも対応しています。爽やか相談員の配置、各中学校に一人ずつ相談員を配置し、生徒にとって身近で気軽に相談できる存在として、指導・助言をしています。保護者との面談なども行い、必要に応じて関係機関と連携を図り、支援に努めています。令和5年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書、令和4年度対象は、町公式ホームページでご覧いただけます。下に町公式ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、学校情報機器、経済的支援に関すること、教育総務課、電話 581-2121、内線512、学校教育 学習支援に関すること、教育指導課、電話 581-2121、内線 521、学校給食費に関すること、給食センター、電話 581-2139。